写経のホットビンスタートします。網走市社会福祉協議会の、庭山隆光です。毎月第1木曜日のこの時間は網走市社会福祉協議会が行っております、事業や福祉に関する情報等を、皆様にお伝えしています。今日は10月1日から、全国一斉に始まります赤い羽共同募金について、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
庭山さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
赤い羽共同募金についてということですが、これはどのような募金なんですか？
はい、赤い羽共同募金は、地域福祉の推進を図ることを目的として10月1日から、法律でですね、期間を定めて募金活動を、実施しています。集まった募金はお年寄りの方や、障害のある方、子どもたちの、福祉などを支援するための活動などを行っている、皆様方のため、あと地域の皆様方の、身近なところで、活用、されております。
はい、どのように募金活動されているんですか？
はい、様々な募金活動がありますので、一つずつ、紹介させていただきます。
はい、
まず個別募金というのがあります。共同募金運動というのはこの歴史が長くてもう70年以上行っておりますが、
はい、
個別募金、一件一件ですね、地域のお宅の方に行って募金をするというのが昔から行っておりいた募金だったんですが、今はですね、町内会を中心として募金活動を行っておりまして、網走市の場合は多くの町内会様のご協力によりまして、募金にご協力していただいております。
はい、
町内会の運営や今財源がの確保が年々厳しくなっている中ではありますが、約6割から 65% ぐらいの町内会の皆様よりご協力をいただいております。続いて法人募金です。法人募金は企業や事業所様よりご協力いただくという募金です。共同募金への寄付は企業様にとっての社会貢献活動となり、職員社員の福祉への関心を高め、企業のイメージの向上などとても意義のある活動となります。ご寄付いただいている企業事業所様のお名前を網走市社会福祉協議会が発行している広報誌ふれあいメールに掲載させていただいております。またそれとは別に期間を定めないものですが、例えば会社の創立何周年の記念に寄付をされるといった事業所様もございます。ぜひ寄付の時には赤い羽共同募金への方をご検討いただきますようよろしくお願いいたします。
はい、
それから該当募金です。該当募金はスーパーの店舗前などでスーパーの店舗様のご協力によりまして行っております。募金活動をしていただいている方を見かけましたら、今年も10月1日より該当募金活動を実施しますので、ぜひ募金へのご協力をお願いいたします。それから学校募金ですが、各小中学校で昨年まではコロナ禍において取り組みが難しい中ご協力いただいておりました。北海道内では取り組んでいただいている学校様が増えているという状況です。その他イベント募金などもあります。過去にチャリティービールパーティーを実行委員会形式で開催し、収益を赤い羽共同募金に寄付をするということも行っております。今年度は現時点では未定ですが、今年に入り網走市内それぞれ各地でさまざまなイベントが行われておりますので、今回共同募金会や実行委員会では今検討しているところでございます。
はい、それらの活動で集まった募金はどのように活用されるんですか？
はい、網走市で、集まった募金ですが、一つは北海道内、広く、において活動する社会福祉を目的とする事業を行う 住民団体や、グループのために北海道共同募金会が、行って、助成しているものがあります。具体的には、福祉施設で使用する、車椅子で乗り降りができる福祉車両の購入助成、あと古くなりました福祉施設の、整備費、また、全道規模の、で活動している地域福祉団体が行うさまざまな事業のために、北海道共同募金会が助成をしています。それから、網走市内においては、網走市共同募金会が、助成を決めていますが、市内の障害者や高齢者等に対する、サービス提供や支援活動に、関わる、経費を助成しております。助成先は網走市においては例えば町内会連合会、民生委員児童院連盟、老人クラブ連合会、あと身体障害者福祉協会、手をつなぐ育成会、子ども会育成連合会などのほか、手話サークルや、子どもからなどの、手話サークルなどといった、子どもからお年寄りまで、に関わる、幅広い助成を行っております。
その他の助成金の活用について何かありますか？
はい、その他ですね、災害発生後に、即座に、災害支援を行えるよう毎年の募金額の一部を法令に基づいて災害準備金として北海道共同募金会の方で積み立てを行っております。この準備金は東日本大震災の時や、胆振東部地震、近年各地で発生している豪雨災害などで、現地入りするボランティアの受け入れや、被災者のニーズとの、需給調整、各種情報、資機材の提供などを行う、災害ボランティアセンターを設置運営するための資金として役立てられております。
はい、それでは赤い羽共同募金について最後に何かございますか？
はい、赤い羽共同募金運動もそうですが、昔から、引き継がれて、根付いてきた、寄付文化というものが、少し、薄れてきている、状況ですが、近年は、クラウドファンディングといった、ものやネット募金などによって必要な方のところに必要なものが届く世の中になってきたように感じております。私も赤い羽共同募金以外にもクラウドファンディングなどで寄付をしたりすることがありますが、皆さんのご家庭でも食料品や日用品など今物価の高騰などによりまして大変な思いをされていると思いますが、1円でも安く買えるように奮闘されていると思います。そういったところではございますが、ぜひ、募金にご協力いただきますよう、お願いしたいということと、私たちも、皆様からのいただいた募金につきましては本当に大切な、錠剤という意識を持ちまして、この赤い羽の共同募金運動に、携わっております、関わっております。ぜひ、皆様で助け合いの精神を、お持ちいただきまして、地域の皆様で、支え合いながら、赤い羽共同募金運動に、ご協力いただきますようお願いいたします。
はい、10月1日から全国一斉に始まります赤い羽共同募金についてお話伺いました。はい、では最後に社協からのお知らせお願いします。
はい、一つがですね、令和5年度網走市、市民貢献人養成研修についての、お知らせです。社会福祉協議会では網走市の委託を受けて3年に一度市民貢献人養成研修を行っております。今年度は、その開催年度となっておりまして、10月5日から11月30日までの、期間、原則、木曜日の午前中に、開催を予定しております。市民貢献人とは認知症の方や、精神疾患にかかっている方、知的に障害のある方など判断能力が十分ではない方々の生活を、身近な立場で支援し、青年貢献活動を行う、市民のことです。この研修では青年貢献制度の仕組みや市民貢献人に必要な心構え、知識、実務を学べるようにカリキュラムを組んでいますので、福祉に関心があり市民貢献人として活動することを希望される方は、社会福祉協議会にあります生活サポートセンターライト、 電話番号が 0152-67-6555 の担当の山西までお問い合わせいただければと思います。これからの社会は地域での支え合いが大きなキーワードになります。無理なく自分ができる範囲でよろしいですので、皆さんのお力をお貸しいただければと思います。自分が支える地域というのは自分を将来的には支えてくれる地域になると思います。受講の申し込み期間は9月15日が締め切りとなっております。たくさんの市民の方々の受講をお待ちしております。
はい、9月15日締め切りということです。皆さんよろしくお願いします。
はい、2つ目ですが、
はい、
先ほどお話しさせていただきました赤い羽共同募金運動についてですが、共同募金運動を盛り上げるために PR の一環といたしまして、今年も2023年バージョンの網走市オリジナルのピンバッジを制作いたしました。ピンバッジのデザインは、網走市内の、小学校4年生から6年生を対象に、公募いたしまして、今年度は網走小学校6年生の、児童が、描いたシャチをダイナミックにデザインしたピンバッジとなっております。専用の募金箱に、500円を、募金していただいた方に1個進呈をしております。募金箱は道の駅網走、オホーツク流氷館、博物館網走監獄といった、観光施設、および網走市総合福祉センターエコーセンターに、設置しております。今年は、観光施設で、かなりの数のバッジが、出ておりまして、このバッジの数も、今年は残り少なくなっております。
そうなんですね。
はい、はい、ぜひお早めにご協力をいただきますよう、お願いいたします。それから、3つ目ですが、つながろう、市民誰でも清掃活動のご案内です。網走社会福祉協議会では、誰もが気軽にボランティアに、参加できる、きっかけといたしまして、ゴミ拾いの活動を、開催しております。今年は、今回は、9月30日土曜日の8時半から9時半まで、海岸町の、舞浜付近で行います。親子での参加や、企業での、参加も大歓迎です。雨天等によりまして中止になる場合は当日の朝、ご連絡いたしますので、参加いただける方は、事前に、網走市社会福祉協議会、電話が、0152-43-2472になりますが、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。
はい、
はい、最後になりますが、網走市町内会連合会からお知らせです。9月30日土曜日の午前10時30分から南コミュニティセンターで、網走市町内会連合会主催の町内会活動推進研修会を開催いたします。この研修会は市民誰もがいつまでも住み慣れた地域で安心安全に暮らし続けることができるまちづくりを目指しまして、町内会における地域福祉活動の推進を図ることを目的として毎年開催しております。今回は網走市社会福祉協議会の、山中地域福祉係、課長より地域の皆様の、様々な福祉課題の解決に向けた住民主体の取り組みについて、それから、町内会を中心とした地域支え合い活動の取り組みについての講演、また、各地域より3地区の方々に、それぞれ支え合い活動に関わるような、事例発表していただくような、内容となっております。町内会関係者、のみならず、どなたでも参加いただけます。9月30日午前10時半から、約1時間半の、研修となっております。南コミセンで開催いたしますので、ぜひ、ご参加をよろしくお願いいたします。
9月30日忙しいですね。
そうですね、はい、はい、続きます。
清掃活動もあり、はい、そして町内会活動推進研修会もあるということです。はい、皆さんどうぞご参加ください。
はい、
丹羽山さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは最後にリクエスト曲をかけてきますが、何にしましょうか。
はい、じゃあ Do As Infinity の、深い森でお願いいたします。
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。